金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本広報室次長の高山雄一さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
6月7日に第2四半期の決算を発表されました、はい、というところで、はい、売上高が918億、はい、営業利益112億、はい、経常利益115億、純利益72億と、はい、順調な推移で、進捗率が売上高で 56.5%、はい、営業利益 61.2%、はい、純利益で 60%、はい、進捗率が高まってきたというところですが、背景はどこと考えたらいいんでしょうか。
はい、まずレンタルが極めて順調に推移をしたというところでございましょうか。東北もですね、いわゆる東日本大震災の復旧工事がどんどん一つまた一つ復興工事ですね、終わってきてるのにもかかわらずマイナス幅がぐんと狭まりまして、ここだけが唯一マイナス、それ以外の地域では北海道の地震でありますとか、福岡の豪雨災害でございますとか、そういった類の復旧工事っていうのがたくさん出ておりますし、それ以外の強靭化計画の工事も出ておりましたんで、極めて順調に進んできた。当然民間の設備投資も国内、かなり強くございますんで、それもプラスであったということが大きいと思います。あとはもう一点あるのは、3月4月というと手前どもの資産の古くなったもの、これを海外に売却をする時期でございますんで、それが利益の方にも寄与したぞということでございます。
そういう中で、環境的には多分追い風だったんだろうと、はい、いうことだと思いますが、はい、その中であえて、金本さんの自助努力における伸びっていうのはどんなところを見たらいいんでしょうか。
売上でいうと、はい、東京の営業拠点強化というのが随分頑張ってたなっていうのと、西日本の出店効果が随分出てきて、こちらも全体を占める割合はまだまだなんですけども、数字が伸びてきたなと思います。
シェアがまだ低いですよね、関東甲信越西日本。
ああ低いですね。
これはどうなんですか。どうにかせんといかんというところあるわけですか。
どうにかせんといかん、そういう気持ちは山々でございます。ただ今急激なシェアの確保拡大ということになりますと、やっぱり M&A なんだと思うんですね。で特に西日本なんかは土地勘も足りないわけですから、地場の優良企業さんをと、協力をさせていただく、タッグを組んでいく、というようなことが一番重要なんだと思います。でそういう意味で言うと、やっぱり全国的に見ると関東というのが一番需要も大きいもんですから、特にこの東京ですね、できたら M&A をしたいんですけども、非常に今皆さん勢いがございますんで、M&A をするのにも相当なお金が必要になってくるということで、もうちょっと関東は先になるかなと思います。
国内営業基盤ということでいくと、はい、今年の5月がこれ鳴瀬ダムってのは秋田ですか。
はい、
それから、4月が浜松、
はい、
から、長野の佐久、
はい、
というところをオープンされてます、
はい、
予定としては北海道北広島、
はい、
から関東宇都宮と木更津、
はい、
小田原もそうか、それから京都というところで予定をされているということで、はいはい、この推移っていうのは順調と考えていいんでしょうか。
順調でございます。でちなみにそれぞれ例えば先ほどのダムもそうですけども、もう現場が確定をしている現場といいましょうかいうものがございますんで、そういう意味では取りこぼしのないように行うと。で北海道はどうも皆さんからもう随分営業所もあるし必要ないんじゃないのと言われそうなんですけども、実はうちの子会社の営業所がすぐそばにあったんですけども、本体の営業所っていうのが札幌にのすぐそばなもんですから置いてませんでして、北広島というと日本ハムさんのボールパーク計画がございますんで、そちらの方の工事ということで、しっかりと需要を、頂戴していこうという考えでおります。
決算短信を拝見すると、はい、当社グループは長期ビジョン、はい、ブル55、はい、これ今年度最終年度ですよね、
はい、今年の10月まででございます。
3つの基本方針、はい、国内営業基盤の拡充、はい、海外事業の展開、はい、内部オペレーションも最適化のもと、はい、永続的な企業価値創造へ向け、5年間単体で29拠点新設、はい、M&A 業務提携アライアンスで157拠点増加、はい、これはやっぱり基盤が拡充したと考えていいんでしょうか。
あ、もうすごくしっかり拡充したと思います。ただし、金本単体の、拠点展開という意味では最初ほぼほぼ50店舗増やすぞというような勢いだったはずなんですね、ただ残念ながら一番増やしたかった東京を中心とするところ、東京オリンピック決まっちゃいまして、動き出した時にはすでに、時遅しで土地を入手することができない、お借りいただくこともできないということで営業所がなかなか作れなかったっていうのがちょっと残念ながら29店舗止まりになってしまってる点かなと思います。
プラスとマイナスアピクトどっちなんですか。あんな聞いてて分かんないですけど、良かったのか悪かったのか。
良かったんですよ。
良かったね、
うん、良かったんだけども、もっと高みを望んでいたというところでしょうか。
良かったけど本来はもっと上を望んでいた、はい、っていうのは悪かったんじゃないの。
いやいや、実質的には成長してますんでね。
実質的には29で、はい、まあ良しとすると、はい、いうことですね、はい、海外7カ国、はい、これはどうですか。
これは成功だったと思います。で、ただやっとそれぞれ特に東南アジアですか、種をまき終えた、これから伸長させていかなきゃいけないよねっていうところだと思います。
とは内部オペレーションを含めて、新システム活用のレンタル業者の適材配置、はい、これはできてきていたんでしょうか。
はい、できてきております。で、特にこれはいわゆるずっと1985年からコンピューター管理をしてきた、で毎年最新のそのデータの使用方法というんでしょうか、システム変更を行ってやってきた、ところが入出荷のところが残念ながら機械化ではなく人の手に頼っていたとか、機械の再配置についてもどちらかというとそのビッグデータをうまく使い切ってはいなかった、これらの点をよりその AI までは言いませんがビッグデータをうまく使って、かつ入出荷のところもバーコードだとかそういった今現在使われている他の業界でも使われている技術を使ってもっと時間もかからないような方法にしようというところでやってきてまして、これは成功してるかなと思います。特に機械の再配置にがうまくいってるもんですから、それによるその機械の効率化っていうのは少し高まってきておるというところでございますね。
あとはどうでしょうか。第二四半期についてはレンタル用資産一定年数が経過したものは計画的に売却したということですが、はい、これ想定通り。
これ想定通りでございます。もともと第一四半期は売る機会ないよねと、要は前の年の10月までに売るもんは全部売ったぞと、国内で戻ってこなくて売れ、お渡しすることができなくて今年の第一四半期にずれ込んだぞというのは今回なかったねと、だから今回第一四半期はないよねと、で第二四半期は先ほど申し上げた通り手放す時期でございますから、建設破産会議が4、5、6ってきますんで、まあ、その前に早めに手放そうという早めって言いましょうかね、計画通り手放そうということで計画通りの数字を売却できたということでございます。
夏から秋にかけての方向性というか意気込みというか、はい、全社一丸となってと書いてありますけども、これはどんなことを想定しておいたらよろしいですか。
国内で出てくる民需官需すべて取りこぼしのないように対応するぞっていうのはこれは当然のお話なんだと思いますが、まずそれを一つ一つ本当に取りこぼしのないようにちゃんとやっていきたいというところでございます。あと中古売却なんですが、徐々に市況がこれは先ほどの株価だとか為替だとかの問題にも関わるんでしょうけども、米中の問題が少し、なんかあまり方向性が良くないようでございますんで、それの影響からかちょっと最近中古建機の価格についても少し、下がり気味のところがあるようでございます。全部が全部じゃないようですけども、 まあ、それはもう加味するとあまりその無理な中古売却も必要はないのかなというふうには思っております。ですからその分収益が、毀損するって言ったら言い方変ですけども、少なくなる分は国内でちゃんとカバーしていかなきゃいけないのかなと思ってます。
取りこぼしのないようにという表現がありました、
はい、
具体的にはどういう方策を投じ通じて、取りこぼしのないようにっていうのを手掛けるんでしょうか。
よくここの話をしますと精神論的な言い方になっちゃうんですよね。頑張ってとか、
まあ、そうじゃなくて、具体論でどういうことですか、
は
い、
ですからその頑張ってとかそういうような話になっちゃうんだけども、具体的には何をしてるかっていうと現場サイドで必要となるサブの機械っていうんでしょうか、サブの機能というものを実は今強化してます。何かと言いますと、人手不足が現場で大きく叫ばれてます。叫ばれてるけども、実際に仕事に当たっていくと、その少ない人員の中でやらざるを得ない、営業、あ、ごめんなさい、現場。結果として、悲しいかな、ほんのちょっとした不注意での事故が、どうしても大きく出てきてしまう。労災が出てしまうと、どうしても仕事全体に響いてしまいますので、それらを軽減して、皆さんの、その、注意をしっかり、サポートできるような機材、事故をなくすという名前から、ナクシデントという名前を命名している、サブの機械があるんですけども、まあ、油圧ショベルにとつけますとですね、後ろ側だとか人が入ってきた時にも映像としては見てたとしてもなかなか見落としがちになるところを、人だとかそういう危険なものが入ってくるとそこ全体が赤くなるという類の機械です。あとは高所作業車でも天井または天井の材料になる、こう鉄骨とかですね、ああいうところに挟み込まれないようにするための機械と言いましょうか、高所作業車に取り付けるサブのもの、こういったものを他社に先駆けて、作ってそれを添付をするというか、とっつけたものをお貸し出しすると、いうことで皆様からもご好評を得ているようでございますんで、他社にないサービスを、付加価値を高めたものをお貸し出しをするということで、しっかりと、拡大をしていこうというふうな考えでおります。
別にその機械の事故がね、その取りこぼしにつながっているわけではないでしょ。付加価値をつけるという方がポイントなんでしょう。どうなんですか。
付加価値って、まあ確かに付加価値、我々からすると付加価値でその分お金もいただくんですけども、現場においてその事故がないようにできるってことはすごいプラスになるんですよ。もし事故が起きて中小のお会社さんで保険もちゃんと入ってないような場合は、えらい大変なことになります。一応その協会の方にちゃんと加盟されているところであれば、組合の方から、組合でなんか入れるようでございますけども、実質なかなかきちんとした事故のフォロー体制が取れていない。で、まずその事故のフォロー体制もさることながら、うちはしっかりやってますが、それ以上に事故を起こさないような機材、工事現場を止めないで済む機材、それらをやはりゼネコンさんをお求めになられます。そういう意味では他社にないサービス、そこで我々のところにオーダーをいただけるということですね。ですから、それらをちゃんと営業をしっかり進めて、皆様にそれの良さをご理解いただきつつ増やしていくと。特にスーパーゼネコンさんの現場などでは当然のことながら、そういった機材を求められてますんで、そこでは競合他社さんがお持ちになられてないということもあって、まあ似たようなものをお持ちになって、なられてるとは思うんですけども、オーダーにつながってくるということですね。
その延長線上にあるのはアイコンストラクション。だと思うんですが、
またアイコンストラクションちょっと違うんですけども、
でも機械化とかね、いろいろそういった意味では延長線上にあるとは思うんですけども、はいはい、ここは随分取り組んできましたよね。
ですね、ただこれね、なかなか使われる現場が多くないんですよ、日本国内では。で、それこそ陸前高田でありますとか、女川のとこだとか、中川でしたか、氾濫した川ですね、関東で。 あれでありますとか、多摩川の現場でとか、それなりにお使いをいただいて、手前どもの機械も動いていたんですけども、じゃあ、東京都内の八重洲の再開発に使えるかって言ったら、やっぱ使わなくて済むんですね。もう出来上がっちゃってる大地でございますから、そういう意味では、案外と、推進はすごくされてますけども、使われる場所というのが限定されてきちゃうなというところはございます。
ということは、まあ、国を挙げたアイコンストラクションって言ってますけど、はい、結構無駄なんですか。
まあ、無駄とは言えない。今後もっともっと使っていかなきゃいけないんでしょうけども、悲しいかな、まだ大都会では必要がない、で田舎のちっちゃな現場でも必要がない、もっと大きな開発行為があるところの方が無難というところでしょうか。
それから金本の価値創造プロセスというすごい重たい紙が一枚あるんですけども
はいはい、
高収益体質を強化し、すべてのステークホルダーに報いる強い金本の実現っていうのが言葉としては出てきてます、
はい、
いい言葉なんですけども、具体論ってこれ何を考えたいんですか。
今まで先ほどちょっとご説明申し上げました、ステークホルダーというのはお客様もステークホルダーでございますから、そういう意味ではお客様にとってプラスになる機会、必要とされる機会、これをちゃんと御用立てして、かつそれで収益をしっかり確保していくこと、これによってまずお取引先の皆さん、まあ、当然ながらその前に、額に汗して頑張る従業員というところをしっかりと、その彼らの幸せにつながるような形につなげ、ていく。当然ながら、それらのことをやっていけば、株主様に対してもしっかりとした還元ができるだろうということでございますね。で、一つ一つは先ほど申し上げたその機械の付加価値を高めていくでありますとか、他社さんの機械、もともとの機械は小松さん、日立さん、キャットさん、まあ、それ以外のたくさんの優良なメーカーさんの機械取り扱わせていただいているという部分では変わりませんから、これらそれらの機械をより、それらの機械が活躍できるような付属品をつけていくというところぐらいでしょうかね。今
最後一言でお願いしたいんですが、はい、強い金本ってのはどんな金本でしょうか。
うん、他社さんを優しく包める金本
だそうです。プレゼント頂戴しておりますので、それもご紹介しましょうか。
はい、プレゼントお持ちいただきました、証券コード9678金本からリスナーの皆さんにプレゼントがございます。番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で20名様に金本特製の扇子をプレゼントいたします。今がのこちらスタジオにもあるんですけれども、カラフルな金魚のイラストがとっても素敵な、これからの季節にぴったりなおしゃれな、
そうですね、
はい、センスとなっております、はい、でプレゼントのご応募はザマネーからリンクしている金本 IR 特集ウェブサイトから、またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係宛にお送りください。締め切りは7月9日必着となっています。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。高山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
プレゼントありがとうございました。
いえいえ、会社側出してくれたんだ
皆さんぜひ素敵なセンスですので、ご応募いただきたいと思います。金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ。小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか、金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。証券コード9678東証一部札証上場、レンタルの金本にご注目ください。